ただいま大田議長よりご指名をいただきました自由民主党自民クラブの浅利武郎でございます。第252回むつ市議会定例会において3項目9点につきお尋ねいたしますので、市長並びに理事者各位におかれては簡潔明瞭前向きなご答弁をお願いいたします。さて、この度宮下総一郎市長は2期目に続き3期目も無投票当選されました。最近の津軽地方のある市長選では、現職を含め候補者が乱立、乱戦の様相を呈したことは記憶に新しいところでございます。このことは、現職市政に対する批判の表れと見ることができますが、翻って宮下市政に対する無投票当選は、市民が全幅の信頼、信任を与えた結果であり、その期待の大きさを表しているものといえ、改めて3期目当選をお喜び申し上げます。さて、コロナ禍、ウクライナ紛争、青森県自殺率全国ワースト1と何かと暗い話題が先行する中、先般ヨットでの単独無寄港太平洋横断を成し遂げた堀江謙一さん、帰国時の声明では今が青春真っ盛りとコメント、83歳とか、登山家の三浦雄一郎さんは80歳にして3回目のエベレスト登頂に成功していると、目標達成に挑戦する人間、いつの時代にも夢を追い続ける人間が存在することで、国民も大いに啓発されているのではないでしょうか。むつ市民を啓発し、共に前へ進み、挑戦し続ける宮下市長に敬意を表しつつ、一般質問に入らせていただきます。質問の第一は、デジタル化の推進についてであります。現在は IT、デジタル技術の発展により、これまで提供できなかった新しい価値が次々に生まれております。そして、人、物、金、情報がつながることで、新しい発見や市場機会を生み出すネットワーク価値などで、個人のライフスタイルから産業構造まで世の中を変えようとしています。こうした時代の潮流の中、本年度の市長施政方針にデジタル化の推進が謳われております。私もこの流れに置き去りにされぬよう理解に努めたいと考え、これからむつ市が目指す将来像について、私たちの生活においてデジタル化がどのように関わってくるのかと、次の3点につきお伺いいたします。1点目、社会生活におけるデジタル化の現状について。2点目、IT と DX の違いについて。3点目、行政サービスにおけるデジタル化のメリット、デメリットについて、以上3点です。質問の第2は、市の再建管理についてであります。令和3年4月1日から、むつ市再建管理条例が施行されています。市税については、各年度の決算審査において、不納欠損額等にかかる説明がなされていますが、これ以外の債権、条例にある非強制徴収公債権及び市債権については議論する場が少ないように感じています。昨今、誤給付や給付金の騙し取り等が世間を騒がせ、自治体の取り組みも日々多様化し、公的団体の債権管理を執行するにあたっても困難な場面が想定されています。そこで、むつ市が直面している課題、取り組み、対策等について、次の3点につきお伺いいたします。1点目、むつ市再建管理条例施行後、対象となった債権の種類及び数、回収された債権並びに未回収債権の概要について。2点目、未回収となっている要件と、未回収となっている要因と今後の取り扱いについて。3点目、誤給付と行政の事務処理上の錯誤により生じた不当利得債権への対応について、以上3点です。質問の第3は、車社会における高齢者の安全運転確保についてであります。2019年4月、当時87歳男性運転の車が暴走し、親子2人が死亡した東京池袋の事件等々、 近年 高齢者ドライバーによる重大交通事故が多発、大きな社会問題化しております。むつ市も日常生活を過ごす上で高齢者が自家用車に頼らなくても済むような施策を取り入れつつあるものの、いまだ自家用車は地域住民の交通手段として重要な位置づけであることに変わりはありません。今年5月13日から高齢者事故防止へ新ルールが改正になっていますが、そのことに関連し未然防止の観点も含め次の3点につきお伺いいたします。1点目、新たに取り入れられた75歳以上の高齢ドライバーに対する運転免許更新時の新ルールと道交法上の改正点について、2点目、むつ市内における高齢者の事故の実態について、3点目、高齢者運転の車に急アクセル防止装置等を取り付けることについて、以上3点です。これで壇上からの質問を終わります。
市長、
浅利武次郎議員のご質問にお答えいたします。デジタル化推進についてのご質問の1点目、社会生活におけるデジタル化の現状についてお答えいたします。現在の社会ではさまざまな分野においてデジタル化が進められており、一番身近な情報通信機器と言われているスマートフォンの世帯保有率は8割を超え、インターネットショッピングやキャッシュレス決済、ニュースなどの情報検索、動画視聴などデジタルは日常生活においても欠かせない存在となっております。次にご質問の2点目、 IT と DX の違いについてお答えいたします。 IT とはインフォメーションテクノロジーのことで、日本語としては情報技術となります。これはインターネットなどのネットワークを駆使して便利に物事を進める技術のことであり、さまざまなものや仕組みを便利に行うための技術のことを指しています。一方 DX とはデジタルトランスフォーメーションのことで、日本語にするとデジタルによる変容となります。これは IT やデジタル機器を活用してこれまでのサービスやプロセスを再構築することにより、世の中をより便利にしていくための変化や改革などを示す言葉であります。例えばスマートフォンやパソコンはデジタル機器ですが、これらを利用し職場に出勤せず業務を可能とする仕組みは通勤形態での DX であり、テレワークという形で現在は定着しております。これによりこれまではやむを得ず休暇を取得しなければならなかった場合でも自宅等で効率的に業務を行うことが可能となりました。次にご質問の3点目、行政サービスにおけるデジタル化のメリット、デメリットについてお答えいたします。デジタル化の一番のメリットは、市民の皆様の生活の利便性の向上を図ることであります。今年度、スマート窓口推進の取り組みとして、市民課の窓口業務に書かない、待たせない窓口を実現するシステムの導入を計画しております。具体的には、事前に市民の皆様に必要な情報をスマートフォンに入力していただくことで、各種証明書や転出情報などの申請書類を自動で作成することができるようになります。また、スマートフォンを持っていない市民の方には、市民課の職員が聞き取りにより申請書類を作成し、希望する証明書等の発行を行うサービスを提供いたします。またマイナンバーカードを活用し市内および全国のコンビニエンスストアで住民票や戸籍証明などの各種証明書の発行が受けられる来庁しなくてもよいシステムとしてコンビニ交付システムの導入も計画しております。さらにはオンラインで各種手続きが行えるオンライン申請サービスも導入し市民の皆様の利便性の向上を推進していきます。 次にデメリットについてですが、これまでの各種サービスにデジタル化のサービスを加えることから、特にありませんが、デジタルに不慣れな方にも利用してもらえるようサポート体制を充実させていきたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。次に、市の再建管理についてのご質問、および車社会における高齢者の安全運転確保についてのご質問につきましては、担当部長からの答弁とさせていただきます。
財務部長。
市の再建管理についてのご質問の1点目、むつ市再建管理条例施行後、対象となった再建の種類および数、回収された再建並びに未回収再建の概要についてお答えいたします。本条例施行後、対象となった未収再建は19再建、4,514万3,543円で、うち非強制徴収交際権は、老人ホーム入所者負担金28万5,460円、市債権は私有入譲渡料、市営住宅使用料、奨学金、貸付金など18債権4,485万8,083円となっております。このうち令和3年度における収納額は、市営住宅使用料、奨学金貸付金など8債権377万573円。また、債権管理条例に基づき放棄した債権は、私有入譲渡料、牧野使用料など旧債権913万1,429円となり、令和3年度末の未収債権は10債権3,224万1,541円となっております。次にご質問の2点目、未回収となっている要因と今後の取り扱いについてお答えいたします。債権の種類と債務者ごとに実態が異なるため、一概には申し上げられませんが、当初の契約の相手方である債務者がすでに死亡している場合や、経済的に返済が困難であることなどがその要因となっております。今後の取り扱いにつきましては、債務者との折衝を継続して、収納に努めるとともに、債権管理事務を適正に行うことにより、滞納を発生させないことが肝要であると認識しております。その上で、債務者が生活困窮状態にある場合や、破産法や会社構成法により、債務者が責任を免除された場合など、返済の見込みがないものは、債権を放棄するなど適正な管理に努めてまいります。次にご質問の3点目、誤給付等行政の事務処理上の錯誤により生じた不当利得債権への対応についてお答えいたします。振込先の誤り等があった場合には、金融機関へ返金手続きを依頼するとともに、相手方に謝罪をし、返金を求めることとなります。その後、相手方が返金に応じない場合は、不当利得返還請求などにより、解決に向け対応することとなります。
民生部長。
車社会における高齢者の安全運転確保についてのご質問の1点目、新たに取り入れられた75歳以上の高齢ドライバーに対する運転免許更新時の新ルール等、道路交通法の改正点についてお答えいたします。令和4年5月13日、改正道路交通法が施行され、 75歳以上の高齢運転者の免許更新手続きについて、認知機能検査の検査方法の変更、高齢者講習の一元化、運転技能検査の新設の3点が改正されております。中でも運転技術検査の新設につきましては、免許有効期間が満了する日の直前の誕生日の160日前から遡って3年以内に一定の違反歴がある方が対象となる検査であり、免許更新手続き期限までに検査に合格できない場合、運転免許証の更新ができなくなるものであります。次にご質問の2点目、むつ市内における高齢者の事故の実態についてお答えいたします。青森県警察が公表している市町村別の交通事故発生状況によりますと、令和3年中のむつ市内交通事故死傷者数として、死者1名中高齢者が1名、負傷者79名中高齢者が12名となっております。また、県内全体の数値にはなりますが、事故累計別発生状況によりますと、高齢者以外の運転者による交通事故の中では、追突事故が最も多くなっておりますが、高齢運転者による事故の中では、出会い頭の事故が最も多くなっております。次にご質問の3点目、高齢者運転の車に急アクセル防止装置等を取り付けることについてお答えいたします。国ではペダル踏み間違い急発進抑制装置として定義づけし、さまざまな名称で各社が開発しており、性能認定を受けた装置が国土交通省より公表されております。また、国では対歩行者衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い急発進抑制装置を搭載する車の購入や、後付けのペダル踏み間違い急発進抑制装置の購入等を支援するサポカー補助金制度を令和2年3月から昨年11月まで実施しておりました。現在では販売されている車両の多くに先進技術を利用した安全運転を支援する装置が標準装備され、高齢者を含めた運転者の安全運転の支援につながっているものと認識しておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
いろいろありがとうございました。それでは再質問に入ります。まずデジタル化の推進についての再質問ですが、先ほど IT と DX の違いについてはご説明いただきました。それではなぜ今 DX が求められているのかについて、具体的な事例と DX を推進するにあたってむつ市の現状と課題について分かりやすく簡潔に説明をお願いいたします。
デジタル行政推進官。
お答えします。新型コロナウイルス感染症の拡大により、全国では定額給付金の支給の遅れや、テレワーク環境の整備の遅れなど、横断的なデータを十分に活用できない状況が起こり、さまざまな課題が明らかになりました。こうしたデジタル化の遅れに対して、迅速に対処するとともに、制度や組織の在り方等をデジタル化に合わせて変革していく DX が求められるようになりました。市では今年度より人口減少や雇用の創出などの地域のさまざまな課題を解決するため、デジタルの力を活用し課題解決に取り組むスマートシティ構想に取り組むこととしております。この構想の推進するため、地域のさまざまな団体の方々に参画していただき、
スマート推進協議会を立ち上げ、まずは推進計画を策定し、地域の課題解決に取り組んでいくこととしておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
デジタル化をですね、推進するにあたって、まあ、高齢化が進む昨今にあっては、高齢者に寄り添い、高齢者にも優しいデジタル化の推進でなければなりません。デジタル化を推進するにあたり、今後直面する課題をどう捉え、どのように克服していくのか、お伺いいたします。
デジタル行政推進官。
お答えします。デジタル化を進める上では、ご高齢の方だけではなく、デジタルを苦手とする方、不慣れな方でも利用しやすいような、利用者目線で利用者に優しいデジタル化を進めることは、大変重要なことであると認識しております。市では、一番身近なデジタル機器と考えられるスマートフォンなどの操作研修会などを開催し、まずはデジタルに触れる機会を作っていきたいと考えております。誰一人取り残さない人に優しいデジタル化の実現のため、取り組んでまいりたいと考えておりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
浅利武次郎議員。
ありがとうございます。で、この項の最後にですね、まあ、この DX の恩恵を最大限に生かしたむつ市の将来像について、ぜひ市長の所見を伺いたいと思います。
市長。
お答えいたします。将来像ということですけれども、まずですね、このデジタル化っていうのがこう、高齢者の方々から見てですね、少しこう遠い存在のようにその思われる方が多いと思います。ただもうすごくですね、身近な存在として、むしろ今の時点で高齢者の皆さん その生活を支えている基幹的な技術であるということを、私ですね、一つの事例を用いて説明をさせていただきます。今般むつ市大規模接種あるいはそのワクチンの接種ということで、全国の自治体と比べるとですね、圧倒的なスピードでこれを終えることができました。これ根幹で支えていたのがまさにそのデジタル化 DX でありました。というのも私たちですね、予約をこう接種券に日時をこう記載して、なんていうんでしょうか、皆さんに送付させていただきましたけれども、あれ、入力すべて当たり前ですけど、パソコンがやってます。パソコンがやってるっていうのは、人が入力してないんです。これですね、RPA というですね、ロボテックプロセスオートメーションという技術を活用して、10台程度のパソコンが一斉に、ある一定のそのアルゴリズムを利用して、予約をこう入れる仕組みをこう作ったんですね。これ職員が作ったんで、もう大変素晴らしい仕組みだと思うんですけれども、作りました。で、アルゴリズムとか RPA というとまたよく分かんなくなってくると思うんですが、簡単に言うとですね、命令を出すんですね、私たちが。例えば世帯主が高齢の順番に予約を入れなさい。で、あるいはその大規模接種、あるいはその個別の接種にしても、どこどこの病院に1回目そこ行ったところは2回目もまたそこ入れなさい。それを入力するだけで10台のパソコンが一斉に動き出すんです。で、そうすると接種券に、予約日時、個別の接種券を、その例えば浅利さんの接種券だから、浅利さんは何歳でどういう世帯でだからどこに住んでいるから、ここの病院が一番近くてここで打つのがいいですよっていうことが瞬時にパソコンをやってしまう。これ人間がやると職員何百人単位でそれこそ1週間2週間かかることを、たった1日かそこいらでですね、やってしまう。そういう技術を今もうすでにそのむつ市は活用して、市民の皆様の例えばワクチン接種という文脈の中でも利便性向上に大きく貢献している。で、こういうことを突き進めていけば、あらゆる行政分野でですね、 効率よくですね、市民の皆様に行政サービスが提供できるというふうに考えていますし、まあ、そもそも双方向でのそのさまざまなその情報のやり取りができますので、市民の皆様の普段の日常のですね、ニーズというか、なんていうんでしょうか、こう要望というか、そういったことも瞬時に受け付けることができて、またそれに応えることもできるようになってくる。でさらにそうしたサイクルが出来上がれば、生産性が向上して、まあ、所得が向上するサイクルも作れる可能性がある。でそういった地域は、多くのその先端の技術を有する企業からも注目をされて、そうしたその企業を日本を代表する企業も立地やあるいは私たちと一緒に仕事をしたいというふうに言ってくれる企業も出てくる。現にもうすでに、まあ、皆さんもよくご存知の体重計のタニタがですね、我々のところと一緒に健康づくりしたいと言ってきてくれている、まあ、そういった企業が増えることでさらに仕事が増えてくるとこういうことにこうつながってくるのがまさにむつ市 DX そしてスマートシティだというふうに考えておりますので、これを推し進めることによって、まあ、ともかく高齢者も含めてですね、すべての市民の皆様にデジタル化の恩恵がしっかり行き届くよう、そして何よりもですね、幸せにこのむつ市で暮らせるようになるよう取り組んでまいりますので、ご理解を賜りたいと存じます。
アサリ竹次郎議員、
ありがとうございます。まあ、デジタル化のついてはですね、時代の趨勢ということは理解しますけども、じゃあ具体的に理解しているかというと、まあ、なかなかそこまでいってないのが高齢世代の実態であります。先ほどなんかスマートフォンの講習会やるとかって説明していただきましたよね。まあ、これをですね、ぜひ私も受講したいと思いますので、見過ごさないようにですね、ちゃんとはっきり周知徹底で後でお願いします、市民の皆さんにですね。次は市の再建管理について再質問に入ります。未回収再建についてその要因と今後の取り扱いについて事項との関連を含め、対応方についてお伺いいたします。
財務部長。
はい、お答えいたします。未収債権へのまず対応についてでありますけれども、具体的には電話や文書による催告、訪問による納付交渉や生活状況の実態把握などに努め、早期の解消を図ってまいります。事項との関連についてでございますけれども、非強制徴収交債権は地方自治法により、一方被災権は民法により5年から10年が経過することで消滅となりますので、公平性の観点からも安易に時効となることがないよう努めてまいりたいと考えております。以上でございます。
アサリ竹次郎議員。
回収困難事例につきましてですね、まあ、最近山口県阿武町の臨時特別給付金の誤給付による未回収分、また平成30年大阪府摂津市での住民税還付金過大支払いに対し、市側の誤り、使ってしまったので返す義務なしなど拒否している事例があります。こうした事例は不当利得に該当するものと思われますが、むつ市においてこれに類する事例がなかったかどうか、その場合口座の差し押さえ等の対策が十分であったか、また検討されたかどうかお伺いいたします。
財務部長。
お答えいたします。過去に誤給付等によって未回収になった事例ということでございますけれども、振り込み先の誤りというものはございましたけれども、相手方へ速やかに説明と謝罪をすることで返還されておりまして、 都市において未就債権となった事例は今までございません。以上でございます。
浅利武次郎議員。
裁判の判決を受けた後ですね、の回収にもいろいろ課題があるように思います。判決確定後にあっても直ちに債権の回収とならない事例が大阪府摂津市の事例であります。こうした事例に対する陸奥市としての対処方針等はあるんでしょうか。お伺いいたします。
市長。
長い陸奥市のやはり歴史の中でですね、この誤給付ということについては多数例はあったと思います。ところがやはりその市民の皆様もある意味誤給付してもですね、そういうことかと、市役所を間違えたんだねと笑って許してくれるですね、市民の方々が多いというのが陸奥市民、陸奥市の様子だと思いまして、そういう意味では、誤給付して、未回収されて未回収になっている債権というのはこれ陸奥市の中にありません。で、今ご質問のあったですね、確定判決があった後のその債権の回収の問題ということについては、市のレベルを超えていて、市の回答するレベルを超えていて、これ裁判所のそのお話ですので、我々としてなかなかですねこれに答えることはできないということで、ご理解いただきたいと思います。
浅利武次郎議員。
ありがとうございます。今のですね、この IT 時代というかこういう時代ですね、卓上のキーボード一つで、簡単に巨額の不当利得債権というのが、生じる時代になっております。往々にして担当者任せが過誤の要因となっているので、ダブルスタンダードに徹した業務推進に励んでもらいたいと、これ要望しておきます。次は車社会における高齢者の安全運転確保について再質問に入ります。身体機能の衰え、認知機能の低下等には個人差がありますけれども、いわゆる高齢者が引き起こした交通事故の年齢別統計はどのようになっているのかお伺いいたします。
民生部長。
お答えいたします。青森県警察が公表している資料によりますと、令和3年1年間の交通事故発生件数は2458件でありまして、そのうち高齢者が第一当事者となっている件数は671件で、全体の 27.2% となっております。また内訳を年代別で見ますと、65歳から69歳までが203件で 30.2%、 70歳から74歳までが228件で 34%、 75歳以上が240件で 35.8% となっております。以上でございます。
浅利武次郎議員。
ありがとうございます。警察は安全交通安全協会等ではですね、高齢者に対し免許の積極返納を推奨しております。返納時の年齢層はどうなっているのかお伺いいたします。
民生部長。
お答えいたします。警察庁が公表している資料によりますと、令和3年中の青森県内の免許返納者数は4869名となっておりまして、そのうち65歳以上の人数は4544名で 93.3% となっております。高齢者の内訳を年代別で見てみますと、65歳から69歳までが565名 12.4%、 70歳から74歳までが1356名29.8%、 75歳以上の方が2623名 57.7% となっております。以上でございます。
浅利武次郎議員。
ありがとうございます。自動車免許の返納理由にですね、高齢による運転不安等の理由があればですね、 アクセル、ブレーキの踏み間違い等を経験している可能性が高いと思います。返納に至る前の事故未然防止対策として、急アクセル防止装置等の装備は有効と考えますが、これはどうでしょう、この考えについて。
民生部長。
お答えいたします。平成27年度に警察庁が運転免許証の自主返納について調査したアンケート結果によりますと、自主返納をしようと思った主な理由として、家族等に勧められたときが 33%、運転する必要がなくなったように感じたときが 29.4%、運転に自信がなくなったように感じたときが 19.2% となっております。また、令和3年中の全国での75歳以上高齢運転者による交通死亡事故の人的要因のうち 10.7% がブレーキとアクセルの踏み間違いという結果が出ておりますことから、装置の設置による事故の防止については効果があるものと認識しております。以上でございます。
浅利武次郎議員。
要望いたします。急アクセル防止装置等を取り付けることがですね、高齢者の悲惨事故防止対策に、有効ならばですね、むつ市においても補助金制度等を創設し、積極装備を推進すべきと考えますので、これは要望としておきます。これで一般質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。